DJ テリーのこの時この時間この瞬間、
おしゃれとは利便性との反比例である by テリー。どうもご機嫌いかがでしょうか、 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。今回もスケジュールの都合上リモート収録のお届けになります。申し訳ありません、聞きづらいところもあると思いますが、あらかじめご了承ください。4月の後半ともなると暖かさから暑さに変わってきて、まあ半袖短パンの人が街でも見受けられるよね。まあ、でもまだ夜は寒い日もあるし、日中も肌寒い日もあるかな。だから春は着こなしに迷うので、おしゃれしたいと思う方はなかなか難しいですよね。まあテリーもデートの予定があって、こんなん着こなして迷っては悩んでみたいよ。で、そんなテリーの悲壮感はどうでもいいんです。それでこの時期かな、冬でも見るんだけど、スーツにマフラー巻いてる人。テリーも冬場はマフラー巻いていました。そんな中に、やたら長いマフラーを巻いている人とか見かけません？巻いてるというより、もはやアントニオ猪木みたいに首にかけてる感じですよね。まあ、確かにおしゃれで高そうなマフラーだったりするわけですよ。でもそれって、まず防寒機能あります？あったかいんすか？って見るたびに思っちゃって、まあ巻きつけてないから防寒されてないっすよね。まあ膝まで届くほど長いマフラーしてる人も見たことあったしね。それ床についちゃうよって。でも高級感ありそうだし、スーツで着こなしたら似合う人はいるんでしょうね。あとおしゃれすぎて困るのは、まずトイレ。これ絶対的です。特にホテルとカフェ。もうおしゃれに演出して、まあ、トイレの男性表記か女性表記かほんとわかりづらい。よく見ないと間違えるくらい、ほんとわかりづらいのあるよ。さらに細い引き体でジェントルマン、レディースって書いてあるしね。わからねえって。しかもこれ間違えられないからね。逆に女性側も間違えたら嫌ですよ。もし間違えたらテリー毎回アクリル板越しのところで収録です。もうしかも監視付きで。まあ、どこだよ一体。まあとはいえリスナーも、あれこれどっちって思った方いるんじゃない？まあトイレにおしゃれ演出は危険だから分かりやすいようにしてください。他に美容室なんかもおしゃれすぎて入りづらいのはテリーだけでしょうか？まあ、これはテリーが小心者だけかもしれないよね。まあ、だからマフラーだけはかっこよく決めてゴールデンウィークに突入していきたいと思います。ちなみにテリーのマフラーは GU で買った500円のやつです。そんなわけでマフラーを鎖鎌のように回してネビラチェーンごっこしながらでも DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。 さて本日ご紹介するアーティストはこちらです。湘南から世界へぶちかます瞬才ラッパーラナのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。ラナは湘南生まれで、2020年にサウンドクラウドという音声ファイル共有サービスから楽曲をアップロードし始めて、振動の際が一気に覚醒して爆発的な人気となった女性ラッパーです。こんな天才ラッパーが湘南から生まれていたなんて、とにかくびっくり。もうテリー知らなかったよ。ラナの楽曲を聴けば誰が聴いてもその実力は納得です。しかしルーツが音楽サービスのプラットフォームから世に排出するってのが、まあ今風とでも言うんでしょうか。確かに今は一般的にテレビで知名度なくても YouTuber とかいろいろなコンテンツで有名な人は無限にいますからね。今どこでヒットするかなんて誰もが予想つきません。とはいえラナはもう別格です。ラナの楽曲が世に広まっていくと国内外からのオファーが殺到し、トラックメーカー、ラッパーとともに楽曲制作をスタートさせていきます。桜のピンク色から新緑の緑へ、そして空が広がる夏空のブルーへと進むこの時期は、ラナのラップがあなたの気分を高揚させて間違いなくハッピーにしてくれます。それでは私の波に乗っていけば幸せ間違いなし、天才ラッパーラナ、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。湘南の波に乗った天才ラッパーラナのご紹介です。ラナは神奈川県出身で、2020年に無料音声ファイル共有サービスサウンドクラウドから突如現れて爆発的な人気となった天才女性ラッパーです。2022年に本格デビューを果たすと、フレッシュながら圧倒的な歌唱力と若い世代に向けた歌詞が話題を呼んでチャートを席巻。一度聴けば強い印象が残る魅力的なラナのハスキーボイスは、ヒップホップや R&B をベースにジャンルを超えた楽曲を次々と歌いこなし、国内からのオファーが殺到します。トラックメーカー、ラッパーとともに楽曲制作をスタートさせて、数々の楽曲にフィーチャリングとして参加します。その後ラナの波はさらにビッグウェーブ。昨年2024年にはフォーブスジャパン30 Under 30 2024を受賞。世界を変える30歳未満30人に選ばれる快挙を成し遂げます。もはや全国のライブツアーは全ての会場でソールドアウトが続出。今年の夏は湘南江ノ島でラナのミュージックがあなたの心の絵日記を描くでしょう。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。自分でアナウンスしてて思ったんだけど、もうラナの売れ方が早くて追いつけん。もうデビューしたのが2022年で、幾度のライブを重ねると、まあ去年の年末から年明けには ZEP ツアー開催してるからね。もうデビューしてわずか2年で ZEP の会場をファンで埋め尽くすってとんでもないことです。もうスタンディングでだいたい2000人くらいのキャパだからね、 ZEP は。しかも当たり前のように ZEP の5会場は全てソールドアウトです。さらに今月4月1日には日本武道館ライブが開催されて、今や時代はラナを中心に動いていきます。いやー、すごすぎるよー。もちろんラナの実力が当然って言えば当然なのかもしれないけど、もう売れ方がスピーディーじゃ。テリーがラナのビッグウェーブに乗り切れてないかな。まあでもラナの勢いはこんなもんじゃありません。来月5月3日から6日までのゴールデンウィークの4日間、 埼玉スーパーアリーナで行われるビバラロック2025の初日に出演予定。そして夏前回の8月16、17日、サマーソニックの東京公演と大阪公演に両方ラナが出演予定です。そんな圧倒的に数々のチャートを席巻すると、2024年には世界を変える30歳未満30人に選ばれるフォーブスジャパン30 Under 30 2024を受賞します。31アイスクリームじゃないからね。ワコート30人が世界に影響を与える中で、その一人がラナというわけです。もうラナの売れ方がスピーディーじゃん。もう何回言うんだよ。もう世界に影響を与える一人に選ばれるって想像が追いつかないね。まあ、テリーも江ノ島 DJ だったら夏に影響を与えた一人に選ばれていいのかも。もうラナと天秤かけるのも失礼だけど、同じ湘南だし、まあ、ここだけはラナのビッグウェーブに少し乗れていると思います。だから2025年はラナで頭いっぱいだね。恋人や好きな人を思い浮かべるような幸せがラナのミュージックシーンで夢いっぱい、胸いっぱい、お腹いっぱいになります。この夏はラナと一緒に最高の絵日記を描くことができるでしょう。といったところで、テリーのミュージックタイムセール、ラナ、こうご期待ください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきなー。
ミュージックゼロチャンネル、あなたならどうする。
石田あゆみさん、あなたならどうする。こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり、時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらうというコーナーです。はい、では本日のお題はこちらになります。モーツァルトに一言お願いします。あなたならどうする。ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト、フルネームでこう言います。まあでも噛まずに言えたね、よかった。まあテリーはね、吹奏楽ちょっとトランペットをかじってたんで、まあモーツァルトはまあすごい詳しくはないですけど、クラシックを聞くときにはモーツァルトはやっぱりね、欠かせないですよね。でもね、皆さん何か一言言いたいことはあるそうです。そんなモーツァルトに、何をお願いするんでしょうか。早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらです。モーツァルトに一言お願いします。あなたならどうする。ピアノ打ってちょうだい。みんな丸く竹本ピアノ CM か。もっともっと竹本ってやつだよね。モーツァルトからピアノ打ってちょうだいは、なかなか根性してますね。一体いくらするんでしょうか。値段つけられないんじゃない。たとえ買ったとしても一体誰が買うんでしょうか。最低でも億単位の価格はしますよね。まあ、世界の大富豪は一般人からしたら到底わからないくらいのお金があるから、億単位でも衝動買いできるんでしょうね。まあ羨ましいけど、すごすぎてレベルが追いつかない。世の中には分からないことの方が多いですね。とはいえ、さすがにモーツァルトのピアノなんて一部の人でしか買うことができないので、せめて小学生の時に使ってたメロディオンを売ってちょうだい。はい、じゃあどんどん行きましょう。次はこちらです。モーツァルトに一言お願いします。あなたならどうする。 コンサートの設営に人手が欲しいから頼むよ。モーツァルトにバイト頼むなよ。力仕事は体力的にどうだろう、モーツァルト。まあさすがモーツァルトは音楽家以外のイメージが皆無だからこれわからないよね。まあ肖像画からしたらわからないから、実はめっちゃマッチョだったかもしれないよ。これ亡くなってから弟子が描いたからね、よく見る肖像画、ネットでも出るような、まあイメージするとわかると思うんですけど。まあマッチョだったモーツァルト、一人で機材めちゃくちゃ運べたりするから、本当は舞台設営に適任だったりしてね。モーツァルトがピアノ一人で運んでるんだけど、なんて当時は驚きがあったかもしれません。だからモーツァルトのコンサートを成功させたら、山田かすみとサスケ勝負をしてください。はい。で、お次はこちらです。モーツァルトに一言お願いします。あなたならどうする？鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰？はいはい、あなたですよ。あなた、あー綺麗、超綺麗。って誰に聞いてんだよ。モーツァルトがそんなに好きなんか？確かに好きな人が多いと思うけど、てかこんな適当な感じで言い返されたらブチ切られるよね。もう肖像が燃やされるかもしれん。まあ、とはいえ聞く人に綺麗って回答するのもね、周りと同じこと言うなって言われそうだし、モーツァルトも大変だね。まあ、テリーが代わりに綺麗だよなんて言ったらたちまち気象扱いされるかも。だからこういう時は、セレナード第13章アイネクライネナハトムジークをでも流して、相手の質問ごと流してしまいましょう。はい。でお次はこちらに行きます。モーツァルトに一言お願いします。あなたならどうする？今度のコンサートは、木刀をタクト代わりに指揮者やってくれへん？なんで？タクトを木刀代わりにして、オーケストラの天かける竜のひらめきってか？なんすかそれ。ちなみに白虎刀だったらいいよってこともないからね。オーケストラのクズ流線って、だからなんすかそれ。さっきから全部ルオニ剣心だし。まあ、そんな壇上で木刀や白虎刀とはいえ、刀をブンブン振り回したら危ないし、どんな曲が演奏されるんですか？まあ、オーケストラのコンサートじゃなく、ロックライブになりそうなんだけど、まあ、木刀とかじゃなくて、体操のダンスで使うリボンとかにしたらいいんじゃない？ひらひらーって柔らかくもスピーディーな指揮ができそうな気がするんだけど、どうかな？なので、指揮者モーツァルトと、体操朝倉みなみのコンビでオーケストラと、体操演技をコラボレーションさせてください。はい。じゃあお次はこちら行きます。モーツァルトに一言お願いします。あなたならどうする？その巻紙ってエリーゼですか？それブルボンのお菓子。エリーゼのチョコ美味しい。あとルマンドも好き。まあ、テリーのお菓子の好みはどうでもいいとして、確かに言われてみれば、モーツァルトの巻紙がエリーゼやルマンドに似てるかもだけど、そんなこと言ったらエリーゼかルマンドにしか見えないよ。まあ、当時のヘアスタイルの文化なんだから、モーツァルトに怒られるって、江戸時代のちょんまげをディスるのと一緒ですよ。なんなら本当にエリーゼかルマンドを巻きつけたらどうですか？まあ、余計に怒られる。なのでこれは上品にエリーゼとルマンドを食べながらダージリンティーをたしなんでモーツァルトの曲に酔いしれてください。はい。じゃあお次はこちらに行きましょう。モーツァルトに一言お願いします。あなたならどうする？学生2枚ください。映画館か、誰に注文してんすか。まあ受付で言えば買えますから。ただ学生じゃないのに学生と偽ったらダメですよ。昔知人が自動車学校を通ってて、学生の価格聞く食堂で学生アピールしたけど、そもそも対象年齢外でダメだったっていうのはありましたね。自動車学校って学生っていうのはちょいと違うよね。まあ、テリーもアナウンス学校通ってる時は学生って言ってた時あったけど、やっぱりなんか違うよね。まあ、大学生だったら年齢関係なく受験して入学できるから、学生アピールってのはもちろん OK だけど、さすがに自動車学校で学生は恥ずかしいし、なんかせこいっすよ。でもせっかく学生が楽しみに来てくれるんだったら、学生には還元したいです。テリーがモーツァルトだったら、学生に還元、学園祭オーケストラツアーとかやってみたいよね。まあ、コンサート記念にはエリーズかルマンドをプレゼントします。はい。 じゃあお次は、こちらに行きましょう。モーツァルトに一言お願いします。あなたならどうする？私とベートーベンはどっちが大事なの？はい、究極の質問です。こういう質問はどのシチュエーションにおいても困りますね。これが本当の運命ってやつでしょうか。うまい。モーツァルトさん、座布団3枚持ってきて。焦点か。自分で言っといて3枚座布団ってほどじゃないぞ。まあ、そもそもモーツァルトとベートーベンはそんなに仲良かったんかな。確かに同じ時代に生きてるから信憑性はあるよね。年代で言ったらモーツァルトが、まあ、ちょっと先輩ですかね。まあ、音楽家同士だけにリズムも波長も合うんでしょうか。でも彼女が嫉妬するぐらいなんだから結構な仲なんだね。三角関係がもつれないようにテリーも混ぜて4人で花屋敷でも行って楽しみましょう。もっとわけわからんわ。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。モーツァルトに一言お願いします。あなたならどうする？お願いします。月末には用意できるのでもう少し待ってください。でモーツァルトから金借りてんだよ。何に困ってたん？にしてもこれ期限守ってないね。南の帝王マンダ銀次郎ばりにオーストリア金融殿ウィンの帝王モーツァルトさんから黙っちゃいないよ。まあ、返済を踏み倒すのはね、取り立てのレクイエムで苦しむがいいってな感じでしょうか。まあ、てな感じでしょうかじゃないけど、金の切れ目は縁の切れ目ってやつですよ。昔の人はうまいこと言うよね。友人、恋人、家族までもお金のトラブルだけは関係なく崩壊します。逆にモーツァルトもよく金貸したよね。いくら貸したんだよ一体。印税たくさん入ってるから余裕あると思われたんかな。まあ今回は月末まで待ってあげて、期限過ぎたら被災者の家に嫁って部屋の中モーツァルトの曲を爆音でクラブチックにしちゃいましょう。まあ意外と盛り上がったら面白いけどね。はい、といったところでテリーはモーツァルトと一緒にブルボン新潟工場でエリーゼとヌマンドの生産ラインで夜勤バイトをしてくるので、このコーナーを下ろさせていただきます。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。それでも覚えていた大人になってもずっと忘れられない物語、最終回飛び越してその向こう側、今始めよう、あの日の続きを。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。
ミュージックゼロチャンネル。さて、番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。最近、なんですかね、なんかまあ家の近所のそのバーに行って、バーに行ってっていうか、お酒あんまり飲まないんでたまにしか行かないんですけど、そこでね、なんか面白い究極の選択でなんかちょっと盛り上がっちゃって、あのね、人間以外と結婚するなら何類がいいみたいな。まあ結構これね悩むんですよね。 何がいいんだろうって思ってパッと浮かんだのはテリーはやっぱり鳥類なんですよね。鳥だって空飛べるじゃん。だからもう何かあった時に嫁にほら迎え来てっつって空からさ迎え来てくれるんだね。そしたらそのまんま、ね、足に掴んで、ヘリコプターのかっこいいシーンみたいに、そのまま飛んで帰れるから、いや、鳥類っていいよね、って思って。でもなんかって振り落とされたら大変だよ、みたいな話にもなっちゃって。で、あとね、ゴリラとかもありかな。なんか旦那さんが強いし、みたいな、そんな声も上がって。ただ、離婚協議、まあそもそも離婚になることもおかしいんだけど、まあそういったちょっと揉めたらちょっと危なくね、みたいな。じゃあ、ゾウとかキリンとかどうなんて思ったけど、ちょっと逆に今度でかすぎるよね、みたいになって。じゃあ、海にいる、例えばイルカとか行ったら可愛いじゃん。なんかそれはそれで古いけど、ゾウミツルみたいになったりとかして、でもそう言うと今度、海の中でしか暮らせないよねってなって、まあ、いろいろ出るんだけどね、いろいろ、もう弊害が多すぎるんですよね。辛そうだよね。人間と結婚してるわけじゃないんだから。でシャチとかどうとか思って、でかいから、クジラとかどうとかも、それも出るんですよ。ちなみにクジラは哺乳類ですからね。ちゃんとオスとメスがいますから。ただ、でかすぎてよくわかんないし、で、何かあったら本当に逆に襲われるって感じですよね。だから、そのね、ちょっとね、消えたら怖いような動物は、ちょっと危ないって話になっちゃって、そう考えると、やっぱりテリーは、鳥なんかな、空飛べるっていうメリットってやっぱりいいなと思っちゃって、鳥の中でじゃあ何がいいってなったら、スズメは可愛いけど、ね、迎えに来たって空飛べねえし、カラスはカラスで頭いいけど、ちょっとそれはそれで嫌だし、まあそれだけでもやっぱりね、やっぱ1時間ぐらい盛り上がるんですよ。なのでね、もう何類がいいかって答え出ないんだけど、一回ね、こうリスナーも人間以外と結婚するなら何がいいっていうので、ちょっとね、一回そのお酒の場でもいいんで、そういうお題を決めて、ちょっとね、話してみてはいかがでしょうかね。で、結構盛り上がります。そしてやっぱり結論出ないね。でもやっぱりね、一周二周しても、鳥かなぁ。やっぱ空飛べるっていうのはね、やっぱりね、もう人間にはない能力だから、いや、そこはね、欲しいなぁと思ってね、うちの嫁さん空飛べるんだよってなんか自慢もできるしね。だからまあ何類がいいか好みあると思うんですけど、面白い回答があったらぜひまた教えてください。はい、そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。 X アカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介から X アイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。で、皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In the Eyes is a Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!